前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会の2月定例会、閉会していると思いますが、6年度の予算も決まりました。3月4月ということで、新しい生活を迎える方々もいらっしゃるかもしれません。今日は、懐かしくて新しい話、共同売店のお話を第2弾お送りします。今日のゲストは共同売店ファンクラブの、牧師敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お待ちしておりました。
いやいや、ようやく来れました。
共同売、その前に直接おめでとう言いたいと思います。地域再生大賞おめでとうございます。
どうもでもございません。もう本当に恐縮で
か、素晴らしい、皆さんの地道な取り組みが、
各共同売店の皆さんが本当に賞をあげたい、はい、私なんかがもらうより、
いやだからそれをまた分けて、
なんとかね、
で、まあ、ちょっとだけこの話ですけども、その魅力的な共同売店、以前小林さんにも紹介していただきましたけども、私も大好きです。共同売店でね、筒裏裏行くのが、郵便局と合わせて回っていくんですけども、このどんな共同売店が今あるのかというマップを、作成中なんですね。
そうですね、今までも定期的というか何回も作って、ホームページとかに公開はしているんですけれども、10年前にいわゆる紙媒体の紙メディアのを作りまして、で、各売店にできたマップを寄贈して、で、各売店で自由に販売してもらったり、配布してもらったりして、その売り上げは各売店に、寄付しようというのをやったんですね。で、それから10年経ってしまったので、もう一回、紙版を作って、支援しようと、支援というのもあれですけど、なんか応援しようと、
いつ頃できますか？聞いてよかったのか。
2022年から言ってるんですけど、年が2回明けてしまいましたね。すいません。
コロナとかもありましたし、
ね。それも、頑張ります。
楽しみにしています。で、出来上がったらまたね、お知らせをいただいて、私たちは共同売店に訪ねていって手に入れると。
そうですね。各売店で、ぜひ。
楽しみにしています。さて、共同売店ですけども、今日は那覇の町側の話でしょうか。
前回、前回で2月ですか、愛と希望の共同売店プロジェクトの小林美穂さんが、共同売店の紹介してくれていますので、同じ話してもね、せっかく那覇の、皆さんが、主に聞かれるのかなと思うので、ちょっと共同売店って、皆さん田舎の、やんばるや離島の話と、那覇には関係ないと思われるかもしれない。
そう、長にないって聞いてちょっと寂しかったです。
奥共同店の出張所みたいな、仕入れる倉庫というか、支店みたいな感じのがあったそうです。そういう感じのあるんですけど、やっぱり地域住民の人たちが設立したというのは、おそらく那覇ではなさそう。あったのは早原とか、玉城地域とか、八重瀬地域とか、そういうのにはあったんですけど、
なるほど。
なので、ちょっと、そういう田舎の話だと思われるよりは、
身近な田舎の話、
いわゆる、町屋グワーというか、個人商店、町屋グワーって言ってグワーってつけるとちょっとね、失礼な言い方ですが、町屋とか、町屋とか、そういうのも今実は共同売店以上に激減していて、ちょっとこれはすごく残念というか危機的状況という、思っているので、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思ってやってきました。
よろしくお願いします。
もう勝手に喋っていいんですか？あとは、
いろいろ聞きたいので喋ってください。
なんで、個人商店町屋は私が言わなきゃいけないかというと、一応10年前に琉球新報の週刊列挙という福読誌の方で、笑って買って共同売店という連載を1年間させていただいたんですね。で、共同売店 もうネタがなくなったので、共同売店で取材し尽くしたら終わりなので、翌年、町役は、まあ、個人商店を、はい、取材したんですね、連載したんですね。で、まあ、以前からもちろん個人商店も、地域のためにとって、すごく大きな役割を果たしているだろうと思ってたんですが、はい、この連載で改めて、今まで、なかなか回ってなかった南部と中部の、集落回って、個人商店探して、お話聞いていったんですが、やっぱり、すごく重要なんですよね。で、これが今本当に、なくなっていくということは、福祉とか文化とか、何度伝統とか、そういったものも一緒にこう消えていく。逆に言うとそういう町屋側も、やっぱり地域のコミュニティのすごい核になってるんですね。これがなくなっていくということはちょっとまずいよというので、町屋側ファンクラブを本当に作らなきゃいけないんじゃないかと。これはすごく、はい。で、統計も、いろいろ調べてみたんですけれども、やっぱり那覇市でも20年間で3分の2ぐらい、はい、1000件以上亡くなってますし、沖縄県でももうこの40年ぐらいで半分に、なってます。で、体感ではもっと少ないですね。もっと減ってると思います。はい、
ね、なるほどですね。基本の話なんですけど、はい、マチャーグアの、はいはい、愛着を込めてマチャーグアと言いますけども、はいはい、定義、はい、教えてもらえますか。
まあ、個人商店ですね、
いわゆる。は
い、で、町屋っていうと、共同売店も、村町屋っていう言い方もあって、はい、村でやってる町屋、お店、商店、抹茶とか、町屋とかね、はい、言いますけど、個人の方が、まあ、経営している小売店で、もちろん、基本的には日用雑貨とか食料品とか、はい、そういったものを中心に、まあ、よろず屋的な面がありますけど、沖縄では特に。薬屋さんとか自転車屋さんとか違う、まあ、日用のものを扱うお店というもので、はい、意味で、町屋側と、はい、言ってますが、那覇市でもねいっぱいあったんですが、
そうですね、
本当に減っているので、本当に私の近所、今は石峰に住んでるんですけど、はい、近所にも2つ3つあったのがなくなって、本当に毎日のように通ってるおじいちゃんとかいたんですよね。はね、本当に杖でゆっくりくられて売店に行って、一緒に覗いてとか一緒に入って見てたんですけど、瓶ビール1本飲んで、お店のおばちゃんというかお姉さんというか多分お嫁さんだと思うんですけどにいろんなゆんたくをして、ゆっくりゆっくりまた帰っていくと。本当ああいうお店がなくなって、ああいうおじいちゃんおばあちゃんどこへ行けばいいんだっていう、はい、まあ、それだけではなくて、よく言われるのが、町屋は個人商店だけに限らないんですが、いわゆるローカルビジネスといいますか、はい、スモールビジネス、はい、商店だけじゃなくて、床屋さんから自転車屋さんから靴屋さんとか、まあ、いろんなお店ありましたよね、小さな、はい、そういうのがなくなると、そういう方々ってただそこで商売してるだけじゃなくて、地域の例えば、A さんの自由亭だったり、はい、民生員さんだったり、消防団員だったり、地域のいろいろな側面 のプレイヤーなんですよね、はい、そういう方々がいらっしゃらなくなる。要するにその子どもたちはみんな外に勤めに出てしまうということは、地域のプレイヤーがいない状態、今本当にこう今日ちょうどね震災のもありますが、地域に人いないんですよ。そういうところで本当もし災害とか起こったら誰が、はい、そこで中心になって、ね、はい、地域の人たちとのコミュニケーションを取るかという問題もものすごく本当に危機的な状況だと思いますが、そういう面がなかなかこう見過ごされているので、
そうですね、はい、消防団員もあと民生員も足りないということで、那覇市でもね、
ですよね、
苦労してるんですけど、はい、やっぱりコミュニティ自体を維持する、まあ、福祉的な側面も持っている、
はいはい、本当に大きいです、はい、はい、これ南部 の八重洲のお店で聞いた話ですけど、地域の行事なんか、はい、若い人が、担当になったりすると、何をしていいかわからないので、あそこ のお店に聞いてこいって先輩に言われて、お店に行って何を買うかとか、この餅を買って、昆布買って何買ってとかいう行事のやり方とかも町屋側で教えてもらってやるっていう話もしてたので、そういう面でも商店が結構地域の核になっているよというのは話を聞いてて、あちこちすごく感じましたね。
どですね、はい、あのたくさんあったと思うんですが、はい、例えば、まあ、取材をした頃といいますか、うん、あのどういったところに特徴的な町があって、
あの いろんな、ね、あの話あるんですけど、特に心に残ったの、またあの、はい、ちょっと話ですけど、あの伊藤マハンの R、商店で、はい、もうその当時からほとんども営業されてなかったので、うん、まあ、連載とかで紹介はできなかったんですけど、あのお店 あのおばちゃんがもうすごくもういい方で、今でもあの修学旅行生とか受け入れたりしてるすごく温かい方なんですが、あのその方が言ってたのがあの印象深かったんですが、お店やってる頃、うん、中学生が夜道に立ってたらしいんですよ、で、あどうしたのって、あ、まあ、もう遅いよ、まあ、暗いよって声かけて、うん、らその子はあのあ何でもないって言って帰ったらしいんですけど、何年かこうその子が高校行って大学行って帰った、うん、大学でこの沖縄離れるぐらいの頃にやってきて、あの実はあの時、うん、あの自殺しようと思ってた、でおばちゃんに声かけられて、うん、思いとどまったと、はい、あやっぱりそういう役割って本当果たしてるんですよね、あのだからやっぱり地域にこういういつもいる人、はい、コンビニとかスーパーの店員さんではできない、はい、あのそういう関係っていうのを、あ本当あの個人商店の方と家どもというか個人商店の方って作ってるんだなというような話はあちこちに、共同売店でももちろんあるんですけど、個人商店でも本当そういう話聞きましたので、やっぱりこうただの、商品をあの手に入れるところではない。でもちろんあの買い物難民というね、あの買い物弱者という問題もあって、商品の供給するという意味でももちろん重要なんですけど、それだけではないと。はい、だから、まあ、あのスーパーまで、あの車で行けるからいいんじゃないと、大きなショッピングモールがあっちにできたから、あの買いに行けばいいんじゃないと簡単に若い人ほど考えるんですけど、あの本当に地域はそれで便利に見えるけど豊かになっているかって考えたら、いやね、逆にこの10年20年30年で貧困とか格差の方が広がってるような気がしますよね。そういう一因はやっぱり一つそういうあの地域のスモールビジネス、ローカルビジネスが消えていっていると、流出していっているというのもすごく大きいんじゃないかと思います。
あの私が子どもの頃はあの近所にも、ま、個人商店、小さい、ま、今でいうその自治会の範囲の中でも2店舗ありました、はいはい、その当時はね、あの商店と歌ってるところもあったけど、なんとかストアとか、
はいはい、
あの個人商店なんだけど、はい、なんとかスーパーとかスーパー、
はい、共同売店でもそうです、
はい、だったんですけども、はい、ちょうどやっぱりあの80年代ですよね、はい、郊外型大型商業施設というのが、はい、という流れが出てきて、はいはい、あの買い物の行動形態が変わってきたというのね、はい、ちょうど転換期だったと思うんですけども、はい、それからあの1店舗消えというのが那覇市でも、
はい、
2店舗消えというのがなっていたと思うんですけども、はいはい、那覇市の中にまああったというか、ある町アグバーってどうですか。
あの私もその連載の時に初めてもたくさん、うん、あの回ったんですが、例えば、桜坂の、あの桜坂劇場の向かいにあったへしき商店さんとか、はいはい、あね、あの本当名物商店の、はい、名物おばあちゃんのような方がいらして、そこもあの取材してもらって、別のね、うん、あの地域づくり NPO に関わってるあの知人に取材してもらったり、それからあの首里の義母のところにも、うん、あのスーパーがあったり、そういったところいくつかあの取材させてもらったんですが、今本当になくなってますね、はい、閉店していて、もう いくつか今でもあのすごく頑張ってるあの取材できなかったお店も残ってはいるんですけれども、はい、本当には私が取材した中では半分以上もう閉店してる、もう10年で、だから特にここ5年10年というのは大きい気がします。はい、あのまあ、コンビニのね、あの出店ラッシュというか、あの競争も激化しているので、その煽りというか、もう誰も個人商店のことなんかね、話題に出さないですけど、その陰で本当に消えていってるという気はします。
今はどれぐらいあるんでしょうね、
個人商店、あの
那覇市内で、
那覇市内で、町あぐわっていうくくりではあれなんですが、あの那覇市の統計、はい、さっき見たら3000店、はい、で20年前が4500店ぐらいでしたので、はい、これはあの卸も含めて、すみません、はい、あの卸とか、いろんなあの薬屋さんとかも含めた、 あの数ですけれども、はい、それでもやっぱり3分の1ぐらいは減点している感じですね、この20年ぐらいで。体感ではもっと少なくなっているような気がするんですけどね。おそらくこう廃業届とか何かあの手続き上まだあの運営していることになっているけど、実際はもうあのシャッターをずっと閉めたまんまというところも多いと思います。
なかなか見かけなくなりましたからね、
はい、本当に見かけなくなりましたね。
これはあのやはり後継者の問題もね、もちろんこういった時代の中で、はい、大型店、はい、商店、商店街、違うな、はいはい、商業施設とかね、はい、まあ、コンビニというと、はい、あの自分の子供に継がせるわけにもなかなかいかないという、
は
い、
あのコンビニについては、うん、実はあの地域の商店が、はい、要するにフランチャイズですの で、
あなるほど、
で地元の、お酒の免許を持っているお店がこう変わる、うん、あ の、 のが多いは多いんですけれども、うん、やっぱり基本的には、駐車場も広く取らないとせっかく来ませんので、はい、あの道がドーンと新しくなってバイパスができて、道が整備されて、地域の、商店がこうなくなった後に、一番いい角の立地にコンビニがドーンとできるというのをもうここ何年間もずっと見てきてますね、はい、だから、まあ、個人商店だけ個人商店が必ずしもコンビニになっているわけではなくて、はい、やっぱりそうやって、全国の大手の資本がやっぱ入ってきて、それに追いやられていくというか、で後継者の問題もありますけど、将来の展望があれば、まあ、あの告げるんですよ ね、 ね、だけどやっぱりこうもう時代遅れじゃないかと、個人商店はっていうのでやっぱり
そう、はい、ノスタルジーだけでは語れないんですけど、はいはい、あの床の板の感じとか匂いとかあの、ね、はい、あの島ぞり吊るして売ってる感じとか、はいはい、あの池間島ではムームーとかね、まあ、小さな島だから
いいですね、
あの洋服も売ってましたけども、はいはい、ちょっと寂しい気がするんですけど、はい、じゃあ逆転の発想で、はい、あのコンビニの町アグア化を進めるっていうのはいかがでしょうか、
ねえ、いろいろなあの課題があるんですが、
うちの近所は結構ホットステーションなんです、はい、私がの、はい、本当に隣 の、 あの、はい、向こうに行けば情報がある、はい、あの落とし物拾ったから誰かが落としたかもしれないから、まあ、管理人さんがいない時間で、
はい、
あの預けたり、はい、酔っ払ってね、たまに冬場、うん、あの路上でちょっと寝ちゃった人とかがいて、うん、まあ、あのみんなでは大丈夫なのみたいなことになった時に、うん、後日、はい、そういえばあの人どうなったのとかね、はい、あのコンビニの店員さんに聞くんですけども、
はいはい、あのそういう面ではもちろん、うん、あの今でも ある程度の役割を果たしていると思います、うん、でも、まあ、例えば、福祉的な側面以外だと、うん、よく感じるのは、うん、コンビニに行くと要するに昔から沖縄にあったお菓子とかがないんですよね、
はい、
当たり前ですよね、もう全国テレビ CM で流れてるような新商品がどんどん入ってくるので、それがコンビニの良さだと思ってみんな行きますけど、沖縄の小さなお菓子屋さんとか、あのお菓子工場とか、そういったあのヤンバルではロンロンというね、あのいわゆるチューチューがありますけどあの共同売店でしか 、はい、見れないといういわゆる幻の、というようなものが消えていくんですよね。
なるほど、
はい、個人商店が消えるということは、沖縄の卸屋さんも消えていくし、そこに卸していたあのいろいろな、地域のローカルな商品も消えてるんです。本当はあの三ヶ地ガーシーみたいなのとか、はい、サダナギとか、タナワクルとか、ああいうものも一緒に本当は消えていってるんですよね。それになかなか気づかない。もっと言うと、いろんな県内のパン屋さんもどんどん消えてますよね、
はい、
コンビニの、いわゆる OEM というか、コンビニ独自の、個人ね、具体的な商店名ですけど、ね、どんどん変わってるんですよ、
はい、なるほどね。
それってちょっと私はだから入ると恐ろしいですね。
これはもう産業全体の話ですね。
いや本当にそうです、
はい、これちょっと考えていかないといけないですし、はい、またその、はい、マチアグアをどうにかまた大切にしながら、はい、現代版マチアグアを作っていくという、
いや本当ですね、はい、ちょっとまとめに入ってきましたそろそろすいませんね、もう話足りないです
が、具体的にやってますよね、おそらく
現代版
まあはい、そういう、ま、マチアグアの、はい、をもうお店は閉まってしまうけども、はい、その町おこしの一環で、はい、いろいろリノベとかっていうところなんかもあるんじゃないですかね。
はい、アートで再生しようですとか、それから那覇市内ではちょっと思いつかないんですが、
はい、
そういう若い方々が入ってきて、新しい地域の拠点となるような、 ものを作ろうというふうには、例えば、ありますね。
ありますね。
那覇だとでも、よく思い浮かべるのは、フルファイヤーさん。
はい。
若い方がね。
ね、そうです
ね。すごく面白い
ですね。はい。
ああいう動き、例えば、パン屋さんとか、本当に地域独自の、お店を作ろうっていう動きはちょっとずつ出てきてると思います。それが、もっともっとね、広がっていって、ローカルなビジネス、本当に広がってほしいなと思います。
なるほどですね。やっぱり、その出口、店舗っていうのは出口じゃないですか、販路のね、
はい、
でやっぱりそれを支え、その、ものを作ってきたっていうものが、はいはい、なくなるとまたそれ自体もね、はい、独自性っていうのも難しくなるので、はい、これ本当に全体的なことで考えないといけないなと思っています。
はい、
はい、ぜひ、はい、では今後の展望や、はい、希望など、はい、何でも結構です。まだ時間あります。
はい。はい、ああ、よかった。焦って話してましたが、マッチヤゴア個人商店について言えば、はい、本当にマッチヤゴアファンクラブを作りたいと、本当に前から思ってますけど、まあ今、いっぱいいっぱいなので、そこまではできないんですが、誰かやってほしい。本当に。
誰かやってほしい。
は
い、
本当に、看板、
はい、
ペンキで、直書きされた、
はい、
お店 の、 看板、消えかけたコカ・コーラの書かれた看板とか、
はい、
ああいうのを本当に面白がって、SNS に上げたり、研究してる県外の先生らもいらっしゃるんですよ。はいはい、そういう感じででも、ここが商店だったというのは、
う
ね、もう本当に記録していかないと、どんどん消えていく。はい
そうです
ね、地域にお店があったっていうのを、今の子供たち知らなくなるんですよ。豆腐屋さんにお鍋持って買いに行ったみたいな世界っていうのは、本当にもう漫画か映画の話になるので、はい、いや本当に地域で、こういうお店ってあったんだというのをとどめておかないといけないし、
はい、
でそこが単なる買い物の場ではなくて、地域の人たちの拠点の場所だと、
はい、
別に公民館とかで新しく NPO を立ち上げる必要なくて本当に商店をみんなで支えればいいんだと、
うん、
で那覇でも本当にそういう意味で現代版京都映えというのはできると思います。
はい、
はい、それをぜひみんなでやってほしいと思います。
そうですね、はい。マチャガファンクラブも入りましょう。は
い、本当に。言いましたよ。はい、ぜひ。
一緒にやりましょう。
やりましょう。本当に。
まず、細いところからやりましょう。
本当に。
はい、ぜひ楽しみです。いろんなところ、はい、実は公設一番も、最後のね、お録の方にあったもの
が、
配信になります。
はい。
時代は変わっていきますけども、はい、またね、大切なものは受け継いでいきましょう。
はい。
あり
がとうございました。
はい、前向きの議会劇場、本日のゲストは、共同売店ファンクラブの、牧師敦さんでした。ありがとうございました。
はい、
今後も頑張っていきましょう。
ありがとうございます。